は同じ預言者の書物の中でもイザヤ書やエレミア書に比べるととっつきにくい印象のある書物かもしれません。不思議な幻がところどころに出てきます。またエゼキエルが経験させられることも預言者なのに沈黙を強いられる期間がある。そのためにどうしてなのかと立ち止まってしまってすっと読み進めない。このことが読み手に読みにくさを感じさせるかもしれません。しかし私にとっては伝道者として立つ最初のきっかけを与えられた神様への言葉であり、また東京神学大学の大学院で卒業論文として取り組んだのがエゼキエル書でした。ですから大変親しみを持っていますし、もう一度講壇に立つにあたりじっくり読みたいと願って選びました。エゼキエル書の中でも今日読みました37章はエゼキエル書を一度でも読んだことのある方にとっては印象に残っている記述ではないかと思います。それだけにまたこの映画のワンシーンのような幻を通して神様が語りかけていることが一体何なのかと心に留まります。予告の段階では幻の意味から語ろうと思っていましたけれども、準備の中でやはり幻そのものも読むべきだと思い直しまして、一節から十四節まで少し長く読ませていただきました。この部分は主なる神様が預言者エゼキエルを神様の霊によって連れ出し幻を見させることを語った十節までと、その幻の意味を解き明かす14節まで2つの続いた物語によって成り立っています。1節から14節を読んで最初に心に留まったのは12節13節の墓から引き上げ墓を開くといった言葉でした。復活のイエス様の姿がまだ見えない時代に死をも超える復活の力強い響きがあることに驚いたからです。確かな希望の足音を聞き取るような思いで、聞き取るような思いでしたが、何度も読む、準備を進めるうちに、次第に神様の霊の働きの大きさに強く引きつけられていきました。私たちは神様の霊と言いますと、すぐに使徒言行録で起こった劇的なペンテコステの出来事を思い出します。弟子たちが経験した酔いしれたような興奮状態になることが聖霊体験だと思いがちです。しかし使徒言行録の2章に記された体験だけが聖霊体験ではないことを今日の御言葉は教えてくれます。枯れた骨の復活と題された37章のこの物語はまさに神様の霊の働きによって始まります。預言者エゼキエルは国破れ、国家が失われ、礼拝の中心であった神殿の崩壊、強制移住といった捕囚の時代に召された預言者です。厳しい現実の中で喘ぐ人々のために神様の言葉を告げる預言者として選ばれました。しかも託された言葉は慰めではなく厳しい裁きの言葉ばかり。エゼキエル書の32章までを読むとそのことがよく分かってきます。苦境にある仲間たちにとっておよそ歓迎されない預言者だったでしょう。そういう預言者として立つことを求められたのがエゼキエルです。その裁きの預言者である エゼキエルが無数の枯れた骨で埋め尽くされた谷間の幻を語ります。一節を丁寧に読みますと、自らそこに赴いたわけではなく主の霊によって連れ出されたとあります。連れ出されておびただしい数の枯れた骨の中に立つことになったことがわかります。エゼキエルは枯れた骨の谷に神様の霊によって立たされたのです。私たちが代わりにここの谷に立つことを想像してみてください。喜んで立ちたい場所ではないと思います。命の終わりを突きつける、命の痛みを営みを全く感じない乾いた骨、動かしがたい滅びの現実が説得力を持って迫るのが枯れた骨の谷です。しかも9節から推測しますと、殺された者たちの骨、虐殺の上命を中断された者たちの亡骸です。凄まじく厳しい場所です。自分がたった一人でそこに立つことを想像すると、とても行きたくない場所です。そういう場所にエゼキエルは聖霊によって連れ出された。神様が見せた幻である枯れた骨が一体何であるかは、神様ご自身が十一節で語っておられます。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。枯れた骨はエゼキエルの仲間であるところのイスラエルの民のことだと告げられます。枯れた骨を前に、これはあなたでありあなたの仲間であると神様に告げられる、大きな衝撃を受けたことでしょう。しかし当時のイスラエルのことを思いますと、なるほどと思わされます。神の民と呼ばれるにはあまりにも程遠いもの、神様の前に死んでも同然のものであったからです。国を奪われ、神殿も壊され、外国に強制移住をさせられた捕囚の出来事は、神様に対するイスラエルの背きの極まったところで起こった出来事だったからです。しかも裁きを受けて信仰に立ち返るということでもなかったのです。捕囚の地で神様を礼拝する生活を続けることは非常に厳しいことでした。私たちは主の日ごとにこの会堂に集まって礼拝をしますけれども、もしもこの会堂がなかったとしたら、礼拝を続けることがすぐに難しくなることは想像できます。しかも日常生活を送る場所が突然外国に変わるわけですから、これまで通りの生活を全く同じように形作ることは難しかったでしょう。そのような生活の中で次第に神様から離れて異教の神を拝む者さえ出てきたのです。曲がりなりにも神様の子供として約束の地で生きることを土台としてきたイスラエルでしたけれども、その土台である土地が奪われ、神殿も壊され、神様に心を向けることができなくなっていきました。ますます自分が何者であるかわからない、まさにアイデンティティを失い、生きながら死んだようなものとなっていたのです。そのような時に神様はエゼキエルを連れ出して乾いた骨の谷を見せました。カラカラに乾いた骨に囲まれながら、エゼキエルは神様から問いかけられます。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。エゼキエルは答えました。主なる神よ、あなただけがご存知です。エゼキエルのこの答えは二通りの 解をすることができる言葉だと言われています。一つ目は、滅びが支配するところにあって人間がどんな力を用いましょうかという諦めの言葉のようにも受け取れます。まあ、もっと率直な言葉にするならば、誰もそんなことは知りませんという投げやりな気持ちを含んだ答えです。神の水を知ると言って考えるのをやめてしまう言葉として受け止めることもできます。実際どうすることもできない大きな課題を前に、私たちはしばしばこういう態度で臨むことがあります。嫌なことはもうこれ以上考えたくないと決めて見ないふりをするといった態度です。私は主神教会の総会のやり取りで忘れられない出来事があります。当時出身教会の礼拝の式次第には、礼拝の前半で悔い改めの祈りというものがありました。小さな冊子になっていて、それぞれの座席に備え付けてあります。毎週その中から一つの祈りを声を合わせて皆で祈るのです。その祈りのことが総会の席で取り上げられることがありました。一人の方が手を挙げてこう発言されました。私はこの罪の悔い改めの祈りをどうしても受け入れられないからやめてほしい。私は罪人であることを嫌というほど知っている。だからもうこんなに言われたくない。細かい言い回しは10年以上前のことですから忘れてしまいましたけれども、およその趣旨はそういうことでした。おそらく誰にも言えないような心苦しい思いが発言者にあったのだろうということは想像できます。年を重ねるとともに、その発言をなさった方の気持ちも否定できないものであるなと最近思うようになりました。罪の厳しい現実の前にうずくまってしまうようなことが誰でもあるのです。それはキリスト者も例外ではありません。しかしもう一つの読み方もあります。エゼキエルの言葉を、神様あなたならご存知ですという信頼に根ざした言葉として受け取ることです。大きな課題の前に、これ以上は人間の限界ですと降参しつつも、私たちの望みの尽きたところでなお、あなたはその先を知っておられるという信頼です。神様、私たちはここでは無力で滅びを受け入れるほかありませんけれども、あなたに一切をお委ねしますというエゼキエルの信仰の告白とも読むことができます。どちらの態度にも取れるようなエゼキエルの答えです。この2つははっきりと分かれた正反対の態度であります。私たちはしばしば大きな問題にぶつかるときに、神様から問いかけられ、今語った2つの態度の前で揺れてしまうものです。神の民と呼ばれるものであっても、自分の向き合っている苦境、絶望、問題が大きすぎると諦めたり投げやりになったり、問題から目をそらすために神様のお名前さえ出すことがあります。へりくだりの言葉としてではなく、自暴自棄な思いで神の水を知ると言ってしまうのです。私たちはいつも謙遜でありたい、いつも神様に心からの信頼を捧げたいと願っていますが、実際いつもこの態度を取り続けることの難しさを感じずにはいられません。どんなことがあっても神様に一切を委ねる態度を取り続けるには、あまりにも現実は厳しいと言わざるを得ません。できれば避けて通りたい、逃げられるなら逃げたいような現実に取り囲まれるようにして生きているのが私たちです。まさに厳しい現実の中で信仰者でありながら絶望してしまうことがあります。 どうにでもなれという思いになってしまうことがあります。その時、枯れた骨として過ごしているのは私たちでもあるのです。箴言の17章22節には、霊が沈み込んでいると骨まで枯れるという言葉があります。口語訳では、魂の霊は骨を枯らすと訳されていました。辛い苦しい出来事に出会うとき、心も体も信仰も枯れた骨となります。出口の見えない苦しみ、悲しみといった辛さを経験している方がこの中にもおられると思います。今日、私たちの生きる社会はまさに憂いに満ちた社会です。大きな災害が続き、誰もが明日を知れない命であることがいよいよはっきりしていると感じます。また経済の低迷や少子高齢化社会といったことに伴い、死よりも手前の問題としてどう生き切ることができるのか、そういうところで苦しんでいるということもあると思います。貧富の差、介護問題、虐待問題、またこれらのことと切り離せない家族の問題があります。そのただ中で生きている私たちです。厳しい現実、そしてその後ろで待っている死の力の強さを私たちは知っているからこそ、そこで諦めたくもなるのです。どうにもならないと憂い、辛さや苦しみを嘆くばかりになることがあります。一歩も動き出せないことがある。しかしそこに神様の霊は働いてくださることが、エゼキエルの聖霊体験からわかるのです。エゼキエルもまた神の民の一員として枯れた骨だったのです。そのエゼキエルのもとに神様の霊が訪れ、彼を連れ出しました。神様の霊が見せたものは、神の民が枯れた骨となってしまっていた厳しい現実でした。けれども、神様に支えられているから直視することができました。私たちが限界のある人間であることを神様は知っておられる。だからこそ、この物語は聖霊が一歩一歩を導くように進むのです。人間ではどうすることもできない現実を前に、見ないふりをするのではなく、目を開いてしっかりと見させた上で、自分の罪に向き合うことができるように聖霊は支えてくださいます。神様が枯れた骨の谷をしっかりと見させたのは、苦しみの中でいよいよ深く苦しませるためではありません。苦しみの向こう側にあるものをしっかりと目を凝らして見ることができるようにするためです。自分自身と人間に絶望してもなお、そこが決して神様が捨てた終わりの場所ではないことを、ここでエゼキエルに幻を通して語りかけているのです。11節で、我々の骨は枯れた、望みは失せ滅びるというイスラエルの民の言葉が表すように、枯れた骨の谷は確かに人間の望みの尽きたところであります。けれども、そここそが神様の霊の働いていてくださるところなのです。そこで再び生き始めたのです。神様は諦めずに人間に語りかけてくださいます。神様は向き合うことすら難しい罪を人間に解決させることはなさいませんでした。確かに生きた人間を死んだ後の骨に例えるという厳しさは私たちの想像を超えるものです。しかし同時に、神様が3節のエゼキエルとのやり取りの中でどれほどの思いを持って人間に向き合っているのかを 思わされます。滅びの中にある人間をまず立たせ、連れ出されるのです。人の子という呼びかけは、エゼキエルに語りかけられた言葉ですけれども、死すべきものとしての人間全体に呼びかける言葉だと聖書学者は言います。つまりここに私たちの名前を入れて読むことができる言葉です。苦しみにあえぐ者に向かって、例えば王様水木よ、あなたを含むところのこれらの骨は生き返るかと呼びかけて、関わりを持ってくださるお方なのです。エゼキエルがあなたのみがご存知ですと答えたように、私たちもまた親しくあなたのみがご存知ですと神様に答えることができます。そこに初めて信仰が生まれます。そういう温かい関係が私たちの望みの尽きたところでもなお与えられています。生ける関係を再び取り戻すという神様の熱情が、神様の霊を突き動かして枯れた骨であった私たちを生き返らせるのです。それゆえに神様ご自身の霊によって罪を明らかにし、またそこにとどまるのではなくて、罪からの解放を聖霊をもって行ってくださったのです。一方的に神様がイスラエルの罪を担われる様子は、私たちに御子キリストの十字架と復活をも思い起こさせるものです。神様はエゼキエルを枯れた骨の中に立たせることによって、人間の力の尽きたところであっても救いの技を始めてくださいました。そうして始められる神様の技は、今はまだ枯れた骨のままである人々をもやがて骨と骨を継ぎ合わせ、筋と肉とを作り、皮膚で覆い、さらに神様の霊によって生きる者へと復活させてくださいます。枯れた骨のような人間の現実をしっかりと見ながらも、なおも諦めず神様に委ねて信頼し、この世を確かに生きる生き方へと私たちを送り出すのです。しかもそれは孤独な歩みとしてではなく、十節に大きな集団とあるように、仲間を伴って歩むことができるようにしてくださいます。大きな集団というふうに訳されていますけれども、これは軍隊とも訳せる言葉です。この世を生きる厳しい戦いの仲間を伴うように用意してくださっていることが分かる心強い言葉です。私たちはもうそのことをすでに経験しています。それはまさに教会であり、今ここに集められた隣に座る仲間のことであると言って差し支えないと思います。すでに神様の救いの御手は働き、神様の霊もまた働いてくださっています。枯れた骨であった私たちがよみがえらせていただいたのです。イエス・キリストが天に昇られた後に送られた聖霊の働きがここにもあります。私たちの目を罪とその罪からの救いに開いてくださっています。これは私たち全てのものの経験です。約3年ぶりに主の日の講壇に立つことができました。3年の間、神様から与えられている家庭に仕える飯に重点を置いて、しばらく主の日の説教から離れていました。その間も御言葉を語る御用を全くしなかったわけではなく、教会学校の説教や訪問生産での説教、集会での奨励など小さい交わりでの御用は続けてまいりました。けれども主の日の御用に立つということは大変力のいることです。幼い子供の世話、家事などに明け暮れていると、なかなか力が出てこなくて、 どうしたものかと自分でも戸惑っていました。一方で力が湧いてこないなら待とうとも思いました。私が語るべきならば神様が連れ出して力を与えてくださると信じたのです。エゼキエルのような経験を待っていたと言えるかもしれません。そんな折、新年度、2018年度を迎えてしばらく経った頃、ルターの言葉に出会いました。卓上語録に収められている言葉です。信じるなら語りなさい、語るなら苦しまなければならない、苦しむなら慰められる。信じるなら語りなさい、語るなら苦しまなければならない、苦しむなら慰められる。それまで私は直近で主の日の説教は重荷だと思っていたのです。今受けるのは苦しいとも思っていました。それが現実でした。けれどもそのルターの言葉を通して苦しむことと慰められることが離れた出来事ではないことに気がつかされたのです。語ることで苦しみも生まれる。けれどもそこには同時に必ず慰めがある。慰めがあるとまた力が与えられるものです。私たちはいつも神様の霊に導かれてルターが語るような営みの中に生きています。これを今日私たちはエゼキエル経験と呼んでも良いかもしれません。ここにいる誰一人例外なく、どんな厳しい時にもそこでこそ神様は鮮やかな救いの技を持って共にいてくださいます。どんな絶望からでも希望の歩みを作り出してくださるのです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる神様、今ここにもあなたの聖霊があり、絶えず私たちを生かすために大きな力を持って働いていてくださいますことを感謝いたします。これから始まる1週間、私たちがどのようなことに出会うかを知ることはできませんが、すでに出会ってくださっているあなたが共にいてくださる1週間であることに力をいただき過ごすことができますように、聖霊をもってお支えください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。